てごらん。旅く雨に乗り一歩信じとれ、悲しみ深く閉じた鳥たち、弓を連れ出し優しく抱きしめる瞬間、
感じることもできる。清らかな光が今日も私たちが正しく主の戒めを受けて、正しく主の戒めを受けて、清らかな光でありイエス様、そのイエス様を見ることができ、そのイエス様の御言葉を与えられることを信じます。今日も人の中からあなたが選んだものがここにいます。人の中からはびこる死から選び出して命に移され、死から命と変えられたものがここにいます。清らかな戒めを受けて、清らかな戒めを受けて、清らかになって、清らかな光が見える目が与えられて、清らかな光であるイエス様を崇め、敬い、仕え、従順する。主よ、あなたの愛する者がここにいます。今日もゴスペルアボイスに集いし、一人一人を主よ、あなたの栄光を物語るものとして、あなたが清らかな光で包んでくださることを感謝します。主よ、今日ここにいる一人一人があなたによって作り変えられる。あなたの御手の技を示す、あなたのしもべとして、働き人として、清らかな光であられるイエス様と共に、御父の良き技をこの地上に示すことができますように。主よ、賛美はあなたに捧げ、早雨遅雨としてあなたが与えてくださる御言葉は、自分という大地を広げて受けて、キリストの命と御業を芽生えるのにふさわしく、自分という種を弾かせて芽を出して、主に栄光を捧げることができますように。聖霊の水でしたしたしたしたとしたしてください。聖霊の水でしたしたしたしたと、イエスよ、イエスよ、体をしたしてください。20日の芽が出ますように。精霊の水に浸されて、芽が出ますように、芽が出ますように、芽が出ますように。主よ、一粒の麦のままではなく、一粒の麦のままではなく、一粒の麦のままではなく、自分という一粒の麦を主に差し出して、聖霊の清らかな水に浸されて、 そしてあなたが望む芽を出して大きく育ち、あなたの御業をこの地上に表すことができますように。イエスよ、あなたがここにいる一人一人を満たして祝福してください。イエスよ、今日もあなたに耳を傾けます。
日光へ仕立てほかなびく想いは羽に乗り、愛しい人へ悲しみ深く閉じた
信号無視して笑っている人というのはもう事故に遭う確率というのは非常に高いわけなんですよ。でも普段家の近所のね、本当に穏やかなところに住んでて信号無視しても事故に遭ったことがない人というのは、普段赤信号渡っても自分は事故に遭ったことがないから、それが実績、自分の中にある体験の実績になっているから、よその道に行ってそこの道はもう人が普段あんまりいないね、人通りがないということで、運転手さんは、トラックの運転手さんはそれを覚えているわけなんですよ。それでそこを運転する人も癖で運転するのね。この辺は人があんまりいないから、 それで運転手は運転手で、ここは人があまりいないから飛ばしてもいい。わだる人は普段赤信号わだっても、事故に遭ったことがないからわだってもいいね。こういう良くない法則がある時ポンと生じちゃうんです。そしたらどうなるか、人はぐじゃぐじゃになっちゃうわ。トラックだもん、ぐじゃぐじゃになりますよ、ね、その家族はぐじゃぐじゃになっちゃうわ、ね、その職場も、ね、ある程度ぐじゃぐじゃになっちゃう。運転手さんもう一緒パーですよ。どういうことかって言ったらね、普段私たちの行いというのはリミットがある、ね、嘘つくのがバレるリミットがある、泥棒して捕まるリミットがあるね、不従順したものが叩かれるリミットがある、ね、ここまではまだね直しが効くね。呪いというリミットが効いてたら、もうこれは必ず少なくてもそれをこの身に帯びなければいけない。リミットが来る前に悔い改めると、主はね非常に良き方だからね。あの最悪な王様アハブの王で最悪、預言者から忠告を警告を受けた時に、彼は王の服を確か脱いだと思います、聖書。それでゆっくり歩いたんです。私今いかにもね。でこれで皆さん思い出すことありませんか。子供すごい普段跳ねたり飛んだりね。それでお母さんがやかましくやめろ静かにとか言ってるんだけど、なんかがあってすっごい怒られたり叱られたり悟ったり悟らされたりすると、子供がね一番最初にやるのがアハブの真似なんです。静かに。みんな心に覚えがあるでしょね。怒られた、戒められた、叩かれた後っていうのはね、今しばらくちょっとね目をかがめるんです。まだ怒られたりね、叩かれたりね、叱られたり、それするのつらいから、その法則、子供が身をかがめる法則ね、親の前でかかとを上げる法則ね、口やかましかったのが静かになる法則、勉強しなかったのがとりあえず机に座る法則、これは子供の方から編み出してくると、親はどうなるかしらね、静かに穏やかになるんです。親を見て、親の良いところを見て、私たちは神様の良いところをちょっとだけ分かることができる。人も神様もへりくだる人には弱い、悔い改める人にはなおさら弱い。だから小さくなってください。主の前で騒ぎ立てていたとするならば静かになってください。不従順をしていたとするならば従順してください。これが自分が辛い時それを穏やかに過ごせる秘訣です。主は恵みに富んだ方、許しにね富んだ方なんです。だからイエス様の前でへりくだって本当に小さくなって、イエス様の前でね、かかとを、騒がしいかかとをさっと跳ねて、それで歩みましょう。先ほど私は皆さんに言いました、申し上げました。 普段家の近所のね、右左見て車がなければさーっと通ったら全然事故に遭わなかったね、その信号無視、それが意識の中でね、それがどんどんどんどん溜まっちゃって、それが信号無視しても安全というねレベルにまで達してしまうと、その時は事故が待っている。事故が待つ。信号無視をする人、信号無視をする人がいないという前提に立っていつもやってる人、だから前方不随なんですね。だから片方の運転手さんは前方に人がいないって自分勝手に思っちゃうね。これ前方不随ですよ。そして片方は赤信号で渡っても事故には合わない、この2つの法則がペタッとね、ピピピピピピピピあっちゃう。その時に事故が起きて人生バラバラね、体バラバラ、ドラッグバラバラ、職業バラバラ、家族苦しみでバラバラ、人にね大きな罪を犯せつってね、誘惑するってなかなか罪を犯せん。おい金庫行ってやろうぜっつったら、あ、つまらない、人集まらないんですよ。金庫行動行こうっつったらね、場が違うのって集まらないんですよ。でも子供たち万引き行こうぜっつったら集まっちゃうんですね。なぜか分かりますか。確率の問題が子供たちのそのね頭の中にピピピピピってあるからなんですよ。金庫強盗は必ず捕まるね。でも万引きはそれに比べたら捕まる確率が低い。でも言っときますけど、金庫強盗でも万引きでもね、人のものを盗んだ、くすねたことには間違いないです。だから罪を、小さい罪だから、あ、大丈夫、平気っていうのはない。罪は罪に、罪は罪なんです、ね、子供小さい時に人の家にこう遊びに連れて行くと、人の家に行くと自分の家にはないものがある。子供ってね、すっごいそれ欲しがるの、触りたがるのね。家帰ってみたら、荷物の中にそこの家の小さいものがなんかこうポンと入っている時があるんですよ。その時に親ね、瓶の蓋一つでも自分のものじゃなかったら、子供がその家から持ってきたら、瓶の一つ蓋一つだってそれを正さないと大バカ者。札をちゃんと子供の手に握りしめて、それでちゃんとそこの家にいて、ここの家のものを持ってきましたっつって、それを渡して謝らせて、ね、でそういうことを親がきっちりとすれば、子供はね1個瓶の札1個持ってきたことでめんどくさいことになっちゃって、支払い金が大きくなっちゃうと子供ね嫌なんですよ。今度そこ行ってまだやらなきゃいけないから、それをさせる、それをさせる。私ね、小さい時、何歳の時か覚えてない、どっかの家にいて梨を持ってきた、母が私連れてたの。どれだけ謝ったかわからない。あんな梨ね、もう二度と食べたくない。で もしかしたらね、梨だから私あんまり好きじゃないかもしれない。だから小さいことをやった時にその子供にこれが見合わないくらいのね、価値を上げる。そうすると子供ね、もうしたくない。ピンの札一個であれだけのことになるんだったら、これ持ってたらどういうことになっちゃうのってなっちゃうよ。子供も計算しますから。法則を守らないと必ず私たちはいつかはペナルティを受けてしまいます。だから法則を守りましょう。自分の力では法則は守れないね。自分の力では法則は守れないんですよ。先ほどお読みしたその御言葉の中で、主の戒めは清らかで目に光を与えるね。主の戒めである、これやるな、これやりなさいということを、それをちゃんと受けて、その清らかな戒めを受けて、そういう清らかな戒めを受けている人には目に光が与えられるから、光に反することはパッと見た時に分かっちゃう。あ、これやばいこと、これやっちゃいけないことね。目に光が与えられてるから、そのものの結果がスッって分かっちゃう。そういう目を誰が持ってるかですから、清らかな主の戒め、それを重んじる人、主がやるなっつったことをね、心に留める人、やりなさいっていうことを心に留める人、その人が主の清らかな戒めを受けている人、この人には神様が目に光を与えてくださって、見てるものがこれが闇なのか光なのか、罪なのか、いいことなのか命なのか死なのか、成功なのか失敗なのか、それが全部わかるのに。だから今言った言葉の中から皆さんに覚えてほしいことというのは、必ず赤信号を渡って渡って渡ってしまったら、そのリミットが来た時には大きなトラックが自分を引いてしまうということなんです。前方不随の運転、身勝手に運転手は前方見なさいって言ってるのに、前方不随ね、この道は人が通らないからって身勝手に自分でね、道路交通法をその道において与えて、それで前方不随のこの運転をずっとしてる人ね、いつかは赤信号をずっと渡ってた人とピターンこう会っちゃってね、それで必ず二人してバラバラグザグザね、になってしまう。だから法則は必ず、人間の法則でも神様の法則でも必ずこの法則は守りましょう。守らないと必ずその自分がやってきたことに利子がついて、利子がついて、それが自分に追いかけてくる、そういうことです。主の戒めを清らかなものとして受け入れましょう。そしてこの清らかな戒めを受けたの人のみが与えられる、この目に与えられる光をいただいて、自分の目の前にあるものが命なのか死なのか、祝福なのか呪いなのか、成功なのか失敗なのか、それを見極める、その目を主から養っていただきましょう。今日主は耳を澄ましてこういった言葉をよく聞けって言っています。耳を澄まして、今皆さんに与えられているこの法則をよく聞いてください。耳を澄まして御声にしたてごらん、旅く 清らかな戒めの尊さ、その祝福の高さ、広さ、深さ、 それを知る知恵と啓示の霊を与えてください。清らかなあなたの戒めを受けて整えられて、私たちの目が開かれ、清らかな光を浴びて、その光を通して物を見ることができ、そして物の白黒と失敗と成功、命と死、祝福と呪いをその清らかな目で見極めて、そしてあなたが私たちを祝福し望んでいってくださっているその通りの人生を、人間としてはなく生徒としてこの地上で生きていくことができますように。主よ、今日あなたが私たちを新しく作り変えてください。あなたの御光で整えてください。乾いてしまって本当にどうしようもない土くれです。イエス様が流された涙と血潮と、イエス様の御言葉で私たちを練り上げて作り上げて整えて、清らかな器、戒めを喜んで受ける器としてください。今日自分の法則を下ろします。今日自分の生き方の法則を下ろします。あなたに敵対するすべての法則を、主イエスキリストの皆の栄光のために、私自身の健やかさのために主を下ろします。口の告白は天と地を承認に立てるもの、この口の告白をして天と地を承認に立てて、私たちを真新しくしてくださる主に私たち自身を捧げいたします。今日新しくしてください。見ることを新しく、聞くことを新しく、思い描き語ることを新しくしてください。キリストを混ぜた私たちの人生、キリストを混ぜた全ての決断に至ることができますように、私たちを作り変えて、あなたの清らかな戒め導きを持って整えてください。今から私たちが賛美をするとき、主よ、この願い事を混ぜてあなたに賛美をするとき、この賛美を通して私たち一人一人を主よあなたが受け取ってください。そして私たち一人一人を作り変えてくださることを感謝します。この祈りを私たちの孫との同義してあり、ご自身の涙と流された血潮と見事をもって私たち一人一人を練り上げて、そして新しく作り変えてくださる主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。願いを込めて作り変えてくださいと、願いを込めて主の前で賛美しましょう。心の底から私を作り変えてくださいと願って主に賛美しましょう。
私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられましたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた当てて悔い悟って後ももを打ちました。私は恥を見恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを追っているからです。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れませんにはおられない。主の御告げ。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。アーメン。
聖書の語る御言葉は全部私たちに通じています。私たちも今語られたエフライムのように、主に愛されたイスラエルのように、主を裏切り、主を痛みつけ、主に激しく抵抗しました。でもその主は私たちの主を離れて生きているその様を見ると、苦労に苦労を重ねて生きているその様を見ると、虐げられて虐げられて虐げられて生きているその様を見ると、主はご自身を腹渡らちぎられて、ちぎられて断腸な思いをする。まさにそうなんです。これを私たちは、神様が私たちにそういうことをするだろうかと信じられないところがあります。でも皆さん、神様だからするんです。御子イエス・キリストの命を私たちの救いのために渡してくださった。君の救いのためなら惜しむものは何一つないよと渡してくださった神様だからこそ、私たちが主を離れて主に反逆して、苦労に苦労を重ね、失敗に失敗を重ね、罵りに罵りを重ねて、ずらずらになって生きるその姿を見ると、人は私たちの見て、ああはあはあ、普段の行いが悪いからと言いますけど、神様だからこそ腹渡がちぎられるような思いで、単調な思いで、なんでお前はそんな苦労しなくてもいいのにそんな苦労するのか、 なんでお前は呪われなくてもいいものなの？人々から呪われ。なんでお前は私に愛されているのに人から嫌われ。なんでお前は私が与えた成功ではなく失敗の中に居座り、なんでお前はそこで嘆いているのかと。私たちの神様は私たちがこの姿で生きている時、腹股がちぎられて単純な思いで私たちを帰ってこい、そこはお前がいる地ではない、帰ってこいと。あなたの住む場所はここ、帰ってこいと主は嘆かれて私たちに声をかけています。耳がある者は聖霊が諸教会に語る声を聞け。諸教会である一人一人の愛する兄弟姉妹、あなた方には聖霊が語る声を聞ける。主の祝福と油塗りがまだ残されています。今心の底から主の前で決断してください。主を虐げられた、呪われた、罵られた、軽んじられて呪われているこの地から、私はあなたの用意された、あなたの家へと戻ります。主よ、今日この言葉に出会い、私はあなたに戻ります。私のために腹股がちぎられるくらい単調な思いをしているあなたに戻ります。何度私があなたの腹渡をこの情けない様でちぎったんでしょうか。何度私があなたの腹渡をちぎれば気が済んで、もう二度とそういうことをしなくて済むんでしょうか。主よ、私たちが失敗するとき人はあはと笑います、首を振ります。でもその都度あなたはそれにまして心を痛め、腹渡がちぎられ単調な思いをしておられる方です。今日あなたを裏切り、あなたを離れたこのエフライムである私が、あなたが住む都であったイエルサレムであったこの私が、あなたの住む住まいであるそのイエルサレムからあなたを追い出し、あなたを離れ、生きていたそのすべての日々を清算して、主よ、単調な思いで私を待っておられるあなたのところに私は戻ります。私は戻ります、私は戻ります。二度と二度と主よ、同じことを繰り返すことがないように、あなたが私を捉えて新しくしてください。私の耳にあなたの油を塗ってください、血潮を塗ってください。そして主よ、私の目があなたの光によって物事を見ることができますように作り変えてください。主よ、助けてください。あなたを売られたエフライムのようである私が、あなたを追い出したイスラエル エルサレムのような私が、今日単調な思いで私を待っておれるあなたの言葉を聞いてあなたに戻ります。私を受け入れてください。私を受け取ってください。作り変えて作り変えて、二度と主よあなたと断絶されるようなことがありませんよ。私たちをこの私を整えて祝福してください。イエスの御名によって祈りました。
主よ
私をあなたに引き寄せて、私はあなたに戻りました。私はあなたに戻りました。あなたに帰りました。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。エフライムのように私を愛し、イスラエルのように私を愛し、エルサレムのように私を飾ってくださった主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。23番の記帳です。水がですね、なんか事故があって出てしまったら24時間以内に子供を出さないと、子供はね感染症にかかって命が危ないんです。私たちもイエス様を信じたらその用水の中に入るんですね。イエス様を信じて、そして一人のね、キリストにある命としてまだ生まれる、その時までね、みんな一人一人がその用水の中に入って守られているわけなんです。でも何らかの事故により用水が出てしまうと、 24時間くらいしかリミットがないんです。子供はその中で感染症にかかり、私たちのこの体の中にあるあらゆるばい菌、それが用水があるから子供をね犯すことも、子供を減らすこともなかったんです。でもこの用水がなくなっちゃっているとあらゆるものから攻撃をされて、子供は中で病気をしてしまう、そして大きな障害をね受けたり、命が危なかったりするわけなんです。この用水がどれだけ大切なものかって言ったらね、お母さんが歩いてる時のこの振動、これも用水があるからゆらゆらになるわけなんです。コンコンじゃない、ちょうどね低反発の布団ってあるでしょ最近ね、それと同じようにこの衝撃がそのまま子供には伝わらない、ね、外部からのもの、中のね体の中からのいろんな悪いもの、それから全部を守ってくれるのがこの用水なんです。クリスチャンになって私たちがねこの用水の中にいます。でも誘惑ね、誘惑に誘われてこの用水の中からね出てしまう赤ちゃんがいるんです。どうなるか、この用水の中から出てまだ育ちきっていないのに、育ちきっていないのに、育ちきっていないのに、この用水の中から出てた子供というのは死ぬんです。用水、何らかの形で用水が出てしまって空っぽの腹の中にいるこのクリスチャン、そういうクリスチャンを救う方法というのは一つしかないんですね。早くね、おみじきじゃないけどその子の命がちょっとでも強い時に帝王切開をして子供を出して、それで用水の代わりにどこに入れるか、インキュベーターの中に入れる。皆さんの状態は今そうなんですが、用水の中にいますか皆さん。でなければもう十月十日をイエス様というのこの守りの用水の中、血潮の用水の中できちんと育ちきて、うやってお前声あげて一人前、そのクリスチャンになって働き人になって皆さん働いてますか。でなければ何らかの理由によってその用水を全部足してしまって、カラッカラに乾いたその腹の中に今行って苦しんでますか。皆さん自分の状況を見てください。そしてそれを上回ってあなた方を、私を救おうとしているイエス様の御手を願ってください。早く手術していただいて、インキュベーターの中に入りましょう。ああ危ない、この用水 全部捨てちまうところだった。はっと気がついて、誘惑から主に立ち返りましょう。誘惑は誰が受けるか、幼い心、幼い魂が受けるんです。幼いから騙されるんです。皆さんも私も幼いから騙されて誘惑に曲げるんです。幼いから騙されて誘惑に曲げて罪を犯すから、主はまだ私たちを幼いからだということで許してくださっているんです。でも皆さんと私が一つ間違っていることがある。幼い子供というのは、なんとかちゃんダメでしょうって言ったら、ママごめんなさいって言う、すぐ。私たちは、なんとかさんそれ違うんじゃないですかって言ったら、なんとか、そうじゃなくて、ああじゃなくて、こうじゃなくて、自分の言い訳、それを全部お宅並べをします。幼い心で罪を犯して神様の守りの用水から離れた、命からがらであるとするならば、気づいて戻ってきた時は、そうじゃなくて、ああじゃなくて、こうじゃなくてはいらないんです。主よ、幼かったんです。僕は、私は幼いものでした。だから誘惑に誘われて、あなたという守りの用水の中、命の水から私は溢れていってしまいました。主よ、私はこのまんま叱られてこの荒野において、この地上において自分の屍を晒すものにならないように、幼いから罪を犯し、幼いからあなたを離れた、あなたに背を向けた私ですが、私を受け入れてくださいと、イエス様へと帰郷してください。イエス様に帰ってください。主は哀れみ深く恵みに富んだ方、あなたと私が悔い改めるならば、悔いるならば、改める道を用意してくださる方、あなたと私が悔いるならば、改める道を用意してくださる方です。その主に入りましょう。自分の意思で自分の口で告白しながら入りましょう。憐れみと恵みに富んだ方に帰りましょう。憐れみと恵みに富んだ方、その方に帰りましょう。主よ、私は幼いものでした。右も左もわからないものでした。だからつい二枚舌である世が私を誘うとき、その嘘を見抜くことができず、あなたを離れ誘われていってしまいました。主よ、私が間違った決断をした、そのことによって間違った結果を生み出した。でも主よ、この時間私は私を愛して 腹渡がちぎれる思いをして私を待っておられる。私より私を悲しみ、私より私を傷んだ。私のために痛まれたあなたの愛を信じてあなたに戻ります。主を受け取ってください。険しい闇よ、さすらう旅人、さまよい苦しみ、果てなく生きる日々、幼い魂が寂しい、私を愛して涙で溢れているそのイエス様の瞳の中、その用水の中に戻りましたか。主を離れて傷つきしおれたあなたと私を愛して、ずっとの間、ずっとの間、ずっとの間、イエス様の涙は川となり海となり、あなたを包む大きな揺りかごになって、私を待っています。イエス様の瞳の中にあなたがいて私がいます。イエス様の瞳の中にあなたがいて私がいます。想像してご覧ください。イエス様の瞳の中にあなたがいて私がいる。 を愛して私を愛して涙で溢れてる、そのイエス様の瞳の中にあなたがいて私はいる。傷ついてしおれた私を愛して私を癒すために、鞭打たれた、私を諦めなかった、私を諦めなかった、イエス様の瞳の中にあなたがいる、私はいる。そのイエス様の皆を感謝しておめでたいなと思います。
私を主イエスの瞳には私を愛した涙で溢れてる、傷ついしおれた私
が、父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲穂豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして凝れた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは 祝宴を始めた。アメン。
私の
私を愛して涙で溢れているイエス様の瞳の中に傷つきしおれた私が書いたのです。主が流してくださった涙はあなたと私のゆりかごになってくださいました。世の中からパンチを受けても痛くない、そのゆりかごの中、ちょうど低反発のすっごく性能がいい低反発のその敷布団のゆり、昔ですね、私テレビでこれを見たことがある、すっごくいい低反発の敷布団が開発されて、それでね、ピールの屋上から卵を落としたんです。地球と海、卵は割れなかった。卵だよ、ここからこうやっても割れる低反発をその地球と海の上にポンと落とした時に卵は割れなかったんです。私たちは言ってみればこの卵のように割れやすい、壊れやすいものなんです。でもこのゆりかご、イエス様のゆりかごの中に私たちがいれば、この羊水の中に私たちがいれば、ちょうどこのイエス様の羊水が、このゆりかごが私たちの守る城となる、盾となって、城壁となって、ね、そしてポンと打たれた時、世から人生でポンと打たれた時に、そのうっって形容にならないよ。その衝撃が私に伝わらないように、主が低反発のその敷布団のように私たちを守ってくださるということです。信じる者のみがこの幸いに入ることができる。これは信じる者だけが味わえるイエス様の食卓でもあります。 キリストは私たちのためにあらゆる良いものを全部与えてくださいました。キリストにあって全ての恩恵を受けて生きるものであるならば、自然と心の中から芽生えることが一つあるんですね。イエス様の喜びになって、イエス様の意に反せずに生きていきたいという願いです。22番、ただ一つの願い。イエス様が喜ばないか分かりますか？じっと座ってじっと聞いていない人は、イエス様が喜ぶことが何か分からないから、できないからね。じっと座ってじっと聞いてる人は、あ、これイエス様喜ぶことだよね、あ、これイエス様が嫌がることだよね、これはよく分かるんです。だから喜ぶことは喜んでしちゃうし、嫌がることは喜んでやめちゃうし、これができる人はどういう人かね。自分でバーッと出ていて、イエス様のためにいいことしよういいことしようしてる人はできないんです。イエス様が一番喜ぶ人、イエス様の前にじーっと座ってじーっと聞いてる人なんです。じっと座ってじっと聞いてた人の中で素晴らしいことをした人がいます。皆さんがよく知っているナルドの石膏を割ったマリアです、ね、いつもイエス様と一緒にね、イエス様のお抱えになって、イエス様がねこう行くと人がわーっと集まるじゃないですか。そしたらね、イエス様のそばにいるから自分たちも偉い人になったつもりでね、イエス様の十二弟子はね、ウェーっとみんなね、こうやって行ったわけなんですよ。で、その時に、彼女はそこにはいません。石膏終わった彼女は、自分の家にいます。彼女はイエス様が、働きをして、それで疲れて、お腹が空いて、それで帰ってくるときに一番帰りやすい家として 一番イエス様が行きたい家として、彼女はそれを整えて、素晴らしいじゃない。世の中の女性が全部こうなっちゃったらね、夫はネオン街には行かないな。ピンクのネオンがついてるところには行きませんよ。ね。人って、どんな人がいい人かって、疲れた時に、ああ、何々さんと会ったらほっとするっていう人がいい人。私がどっか行った時に、人から、ああ見せません、そう思われる人がいい人なの。私は喜んでそこの家に行ったのに、そこの家の人がピンポーンつって、はいつって、リズノですけどつった時、一瞬返事が止まっちゃって、それでどうしよう、なんて言い訳をすればいいかってなっちゃったら最悪。押されたし、私出たし、イルス使えられないし、今日はどうしよう、最悪です、ね、でも逆に誰かと会った時に、人がもう両手を振って、ああなんとかさーって言ってる人っていうのはいい人なんです。なぜかというと、その人にとってね、私っていうものは会員になってないの。だからイエス様も行くどこ行くところで多くの人に神様の働きをしました。病人を癒して、死んだものを生き返らせて、ね、貧しい人を、ね、食べさせて、それで御国を教えたり、いろんな働きをしてて、イエス様も生身のこの体ですから疲れますよ。で、疲れた時に人は一番どこに行きたいかって言ったら、一番自分が安心してね、休めるところに行きたい、ね、イエス様が一番安心して休めて、一番ね、こうね、楽にね、本当に気を楽にしてお食事ができるところっていうのがね、そのマリアの家だったんです。表に顔を出すところには彼女はいませんでした。弟子たちがお供してました。でもイエス様が帰りたかったところ、疲れた時に帰りたかったところは、弟子たちと一緒にいることではなく、ね、彼女の家に帰りたかった、ね、そこが一番イエス様にとって気楽に安心して休めるところだったから。誰かの喜びになりたい、いいことをしたいとするならば、その人が嫌がることしないでください。それが一番。誰かの喜びになりたい、ね、イエス様の喜びになりたい、教会の喜びになりたい、福音の喜びになりたい、ね、兄弟姉妹の喜びになりたい、親の喜びになりたい、夫の喜びになりたい、妻の喜びになりたい、子供の喜びになりたい、孫の喜びになりたい、みんなの喜びになりたい、なりたいでしょ。秘訣は一つ、ね、その人の嫌がることをしない、その人が好きなことで整えてあげる。ただしイエス・キリストにあってです。キリストなしで誰かのために尽くすと、それは何か奴隷です。喜んで使えてないから。キリストなしで誰かに使えるということは奴隷だからね、奴隷ね、喜びを持って使えてないから。でもキリストがあって、キリストの命によって、真理の御言葉によって、イエス様に仕え、教会に仕え、兄弟姉妹に仕え、夫に仕え、親に仕え、子供に仕え、ね、そういうことであるならば、これは 奴隷ではないんですよ、ね、これは、ね、イエス様のしもべなんです。だから法則なしで自己流でいいことは知ってはいけません。イエス様に会って全てをするのです。イエス様に会ってイエス様の喜び、教会の喜びになりたいです。
あなたの喜びになりたい、
イエス様ありだしてその家がね支え合うか支え合わないかがもう決定つけられる。夫が失敗した時にキリストにある妻は主に祈ります。そして夫を励まします。ある成功した夫婦の物語なんですけれど、夫が本当に韓国ではその当時、リサイクルというシステムがなかった。で彼は以前日本に来たことがあるからリサイクルっていうのを日本で見ていたんです。向こう行ってもう本当にいろんなことがあって苦難続きで食べていくのが難しくなって、そういうリサイクルの仕事をそれをするようになったんですけれど、彼は主の前で祈ったんですね。主の前で祈って主がそのリサイクルを手掛けるように道を開いてくださった。で一番最初っていうのは全然その宣伝がない、リサイクルというこのシステムがないから、一人これがねこう分かり合える時まで、知れ渡る時まですごく時間がかかるわけなんですよね。で彼がリサイクルで注目したのが何かしたらガスレンジだったんです。ちょっと前まで韓国はレンタンでご飯を炊いておかずも作ってた。それでガスレンジっていうのが普及してきました。でガスレンジの会社がねもう本当にピンキリであるわけなんです。それで故障が絶えないということで、 人がカスレンジを買ったのはいいんだけど、こう、良くない小さな会社から買ったら、そのサービスを受けられない。ということで、これ捨てちゃうわけなんですよ。で、彼は、ね、ピンキリまでのそのカスレンジを全部、ね、二足三門で拾ってきて、ね、それで何をしたかって言ったら、ピンキリまでのカスレンジを全部分解して勉強したんです。それで、何にもわからない人が、そのカスレンジの、その修理の名人になっちゃった。それで彼は、それをランク付けをして、安い値段で売ったんです。人の家にカスレンジが、ぽっちらぽっちらぽっちらと、ね、あったんですね。それで、人は、誰かさんが持ってると欲しくなるんです。練炭だと、ね、火の調節が難しいでしょ。ご飯を作ったり、あれをするのに。ガスレンジだと、こう、レバー一つで、できるでしょ。そしたら使ってる人が言うわけなんですよ。ガスレンジいいよ、ガスレンジいいよ。そうすると、聞いてる人はどうなんだ。欲しい、欲しい、欲しい。でも、高い。買えない。でそこで、リサイクルで、二足三門で買ってみた。使える。それが評判になったんです。それで彼は後にそれですっごい祝福されてお金持ちになるんですけれど、そのお金持ちになる前に何があったか。彼の奥さんは二番目の子を妊娠していた。夫を仕事に出さなきゃいけないんだけど、金にならないわけなんですよ、夫の仕事は。でも仕事だから夫は朝出て行きます。ね？家のことを考えて、それで心配しちゃって、今、やろうとしていることが邪魔されたら困ると思ってるから、妻が、この夫に対して自分ができる協力、妻としてできる協力っていうのは、家の生活費を本当にこう心配、できるだけ捨てない。っていうことをさせるしかない。ということで彼女は何をしたか。生活費がないのに夫に言わないわけなんです。それでとうとうどうなったか。自分妊娠してますよ。最後のご飯、一人分しか残ってない。それを作って。廃品を回収に回っている夫を食べさせて出さなきゃいけないから、妊娠している自分の腹をすかしてそれを夫に食べさせて、それで仕事に生かしたわけなんですよ。イエス様がそれをね、黙ってみると思いますか。お祈りしてそうやって夫を支える妻をそのまんまイエス様が黙ってみると思います。とんでもない。ユダカに報いてくださる。ユダカに報いてくださる方です。主がどこまで私たちに忍耐しなさいって言ってるか分かりますか。経済に関してはその優しさね、それをどこまで私たちが貫くことができるか、それを主はこうやって見てるんですよ。最後のお米があった時に自分ではなく夫にお祈りして差し出して、ね、その見送る、それがあった。その後からそこの家はどんどん良くなった。ある意味私たちはいろんな意味でいろんな場面で自分というものを準拠、準拠に差し出さなければいけない。何も準拠するのがね、どっかの国にいてね、囚われてケロチンにかけられることだけが準拠じゃない。誰かのために自分のありったけの力を振り絞って渡すこと、それ殉教なんです。 会のために、私のありったけの力を全部注ぎ込んで、それが殉教なんです。誰かを生かすために自分が死ぬこと、それが殉教なんです。主は聖書を見てると、最後の粉、最後の煮れた、これを主がすごい祝福されるのが分かりますよ、ね、どういうことか、キリストのゆえに最後のものが出せるもの、イエス様のためにだったら最後のものが手元に置けずに、目的がはっきりとするものが自分の目の前にパッと現れたら、手元に置かずにそれを差し出すことができる人を主は喜びます。その法則に立ってそれをね、実践した人の中で、私はね、成功しなかった人を見たことがない。最後のもの、誰のために取っとくの？最後のものを皆さんは誰のために取っとくの？子供のために、夫のために、イエス様のために、最後のものを尊いもののために取っといてください。それでその尊いものが現れた時に、最後のものを捧げてください。必ず主がすぐ近くにいる、主がすぐ近くにいる。最後のもの、それは尊いものです。一番手放したくないものでもあります。でも主が入り用ですからって言ったら差し出してください。今日私たちは最後、イエス様から今あなたが持っている大切なもの、それが本当に尊いことに、ね、必要であるとき、それをわずかばかりのパンの粉でも、たった2レプタの小銭でも、山ほどのたくさんのものでも、主が、でもね、本当に感謝なのが、主はね、最後のものを主が要求してる時っていうのは、本当に、ほんのわずかなんです。ほんのわずかしか残ってない時に主が入りようだって言ってるんです、ね、逆に祝福された人というのは、主がねそれを捧げようとするとね、再現するの。お前独り占めにするんじゃないよ、みんながしなければならないことをお前の財力を持って独り占めして、一人で作るんじゃないよ、ね、幕屋を作るときはイスラエルの民がみんな主の大切なことというのは、最後のものをわずかばかりを捧げるか、みんなで心一つにして主に捧げるかということなんです。この二つの法則を間違えない。そして最後のものをね、捧げたものがどのように祝福されたか、聖書の中から皆さん辿ってみてください。このパンの粉、揚げたものはどうなった、ね、そう、主はね、 本当に素晴らしい方なんですよ。本当に素晴らしい方なんですよ。最後のもの、主のもの、最後のもの、兄弟のもの、最後のもの、子供のものかもしれない、夫のものかも、妻のものかもね、知らない。でも最後ってことであるんだったら、願わくはイエス様のためにイエス様の入り用で捧げるものが最後のものとして主に捧げられることを本当に願って願って願っています。喜びになりましょう。イエス様の喜びになりましょう。自分が前に立つということではなく、イエス様を引っ張るということではなく、イエス様の後ろについて行く、それがイエス様の喜びになる秘訣です。イエス様の喜びになるためには、イエス様おいでよではなく、イエス様について行くことです。ついて行けば恵みもありし、輝きもあるし、光も浴びるし、そして私がついていって光り輝くようになれば、私の後ろにある闇は私が輝かす光によって真昼になります。あなたの喜びになりたい、宮とたどる恵みよ、輝く光を浴びて、闇夜に光を灯す我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること、我が願いはただ一つ、イエスの喜びに、叶える主の日を覗いて添いましょう、夢にそっと添いましょう、
従うことほどに全生の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎに、その宮で思いにふける。そのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋のひそやかなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌歌い、主に褒め歌を歌おう。ね、
アレルヤ。愛する天のお父様、今日も私たちをあなたが選んでくださり、尊いあなたのこの 臨座の中に私たちを置いてくださっていることを感謝いたします。今日ここで私たちはあなたの優しい御心により養いを受けました。今日ここで受けた養いを本当に私たち自身のものとし、イエスキリストを混ぜて開花させ、この地上で地の塩、世の光として私たちがあなたを本当に敬うことができますように、主はあなたが祝福してくださることを感謝いたします。初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身であるイエス・キリストを感謝いたします。キリストにあって生きる者として、今一度自分の決心、志を新たにして、あなたの御前において健やかにされたことを心から感謝して、このすべての時を私たちと共に行ってくださった主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。